宗教改革記念日にという題でヘブル人への手紙4章12節のテキストに御言葉をお説教いたします。宗教改革はマルチン・ルッターと1517年95箇条の帝題が知られていますけれども、当時の政治的、経済的、文化的、さまざまな社会的要件を背景に、キリスト教会に大きな改革が行われ、一気に世界史に大きな変革をもたらすきっかけとなった事件でした。前後300年にわたって、全ヨーロッパを揺るがした大変動でしたが、教会の中に溜まっていた堕落や腐敗が一気に吹き出し、海を出し、癒しへと導かれた。教会が新しく生まれることになった大転換でありました。当時は教会の聖職が金で売買されたり、信徒の救いも金で売られていたほどの堕落でした。長い中世の間に教会の堕落が積もり積もっていたものが清められた時でありました。改革者たちは当初はカトリック教会の内部での改革を目指していましたけれども、改革の構想が激しくなると殺されたり追放されたりして、結局は分離してプロテスタント教会を建てることになったのです。その中から長老教会も生まれてきました。教会は聖書に忠実にキリストの福音を純粋な形で信じ、告げ広め始めたのです。そしてカトリック教会も目覚めて、内部から改革が行われ、信仰がよみがえったのですが、組織や礼拝や聖人崇拝など多くの古い殻を残して、残したままですけれども、でもそれまでとは見違えるような教会になりました。フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えたのも、この反動宗教改革、カトリック教会の中に起こった反動宗教改革の結果、イエズス会という修道会ができて、そこから派遣されてきた宣教師でありました。宗教改革の標語は聖書のみ、恵みのみ、万人祭司という3つの柱が挙げられています。それは教会の中に閉じ込められていた聖書が神の言葉として語られ、聞かれるようになったのが一番の力のもとであります。闇の夜を照らす聖書の言葉がそれにふさわしく伝えられるようになりました。私たちの信仰では、聖書は人の語ったものではなく神が語られた言葉です。だから教会が聖書の言葉によって悔い改め、新しく生まれたのは誠にふさわしいことでした。聖書はすべて神の霊感によるもので、人々が聖霊に導かれて語ったものです。第二テモテの3章16節の言葉ですけれども、聖書は神様が霊感を持って書かれたものであります。だからそれは人を導く暗闇に照る光です。これについては詩編の119編105節にあります。このように聖霊と御言葉に導かれて、マルチン・ルッターやチャン・カルバン、その他宗教改革者たちが命を懸けて改革を成し遂げたのです。それだけでなくて、先立って聖書の御言葉に示された改革の先駆けとなって、強大なカトリックによって圧殺された多くの改革の先駆者たちがいたことも忘れることはできません。例えば早くから聖書を英語に翻訳したウィリアム・ティンデル、あるいはジョン・ウィクリフという人たちがいます。ウィクリフはその志は今も受け継がれて、聖書を世界中の言語に翻訳する働きがウィクリフ聖書翻訳協会によって行われています。聖書の翻訳の様子では、今年の統計では聖書全巻がある言語は 717、創世記から黙示録まで、まあ、日本語なら日本語で、聖書が最初から終わりまでできていると。その言語が717種類の言語あると言われています。まあ、オリンピックの参加国が約200でとすると、まあ3分の1近く、3分の1越してるか、ぐらいですけども、まだ新約だけしかない、そういう言葉が1580にあります。かなり多いですよね。そして聖書の新約聖書はまだ全部揃わないけど、一部分の分冊だけ、またの福音書だけとか、ヨハネの福音書だけとか、そういう分冊のある聖書が、言語が1100。そして、まだ翻訳が必要なんだけど、まだ手がつけられていない言語が1892もあるそうです。ウィクリフ聖書翻訳協会では2015年までに全ての言語の翻訳に取り掛かるという計画があります。一日も早く全ての言葉に聖書が翻訳されて、全ての人々に届けられるように祈りたいですね。それでも全世界で話されている言語の種類は全部で言うと7000種類ぐらいの言葉があるそうです。まあ、中にはわずかな人たちのグループだけで話されている言葉もあるかもしれませんけれどもね、でもその中であと1800いくつの言葉に翻訳が必要です。宗教改革の標語の2番目に挙げられた信仰のみとは何でしょうか。この頃まで人が救いに預かるのは信仰のみではなくて、信仰とそれから行いが必要だというようなことが教会によって教えられていました。ですから奉仕したり献金したりですね、一生懸命信仰生活に励みなさいと。でも聖書によれば救いは信仰だけ、信仰義人という言葉がありますから、救いは信仰だけでいいのだと宗教改革の中でそのように教えられました。そのようなことが改革者たちによって明言されました。それまで人々は教会の言いなりになっていろいろな奉仕をしたり捧げ物をしたり大変でしたけれども、これが解放されました。そして3番目、万人祭司というのがありました。信仰者が神様に近づき、神様に祈り、神様に願いをする。その時に、それまでは教会の聖職者とか、あるいは聖人とかマリア様とか、いろんなそういう人たちの取りなしによって、その人たちに助けられて、そういう人たちの功績、功徳、そういったその人たちのためた良い技、そういうものによって助けられて、人は神様に近づくことができるんだと教えられていました。だから自分でだけでお祈りすることはできない、教会の先生、あるいは司祭とかですね、そういう人たちの功徳が必要なんだというふうに教えられていました。でも聖書はそうではないですね。私たちのために取りなしてくださるのはイエス・キリストがおられる。私たちは直接神様のところにイエス・キリストを通して、近づくことができる。そういう点では祭司と同じ、そういう意味で万人祭司というふうに言われました。このようにして多くの生徒たちが命を懸けて勝ち取った、聖書のみ、恵みのみ、万人祭司と改革の成果で、私たちはいろいろな救いの恵みを与えられておりますけれども、その中でも私たちはイエス・キリストの福音に接することができた、そして救いに預かることができました。そしてその成果の一つとして、 神の言葉である聖書ですね、この自分の聖書を一人一人が持って読めるということは大きな、この時代に許された大きな恵みであります。昔は聖書は一冊一冊、1ページ1ページですね、手書きで書き写さなければならなかった、そういう時代が宗教改革の少し前まで続いていました。宗教改革に先立って行われたルネッサンス期にグーテンベルクという人が印刷術を発明しました。それは真っ先に聖書を印刷するために用いられたわけです。それまで、手書きで写さなければならなかったんで、個人で聖書を持つなんてのはとんでもない夢みたいなことであります。教会に聖書が一冊あるということはそれだけでも大変なことでした。でも今は聖書が印刷されて、本当に私たちの手の届く値段で私たちも手に入れることができ、そしてまた自分の言葉だけでなくて、世界中のいろんな人、全ての言葉に聖書が翻訳されようとしている、本当に恵まれた時代ということができると思います。宗教改革者たちが命を懸けた努力によって聖書を母国語に読めるようになったのが宗教改革の大きな成果であります。そしてグーテンベルクの印刷術に助けられて、今世界中でその国の言葉で聖書が読めるようになりつつある翻訳が進んできております。宗教改革は神の言葉である聖書に表された神の恵みと救いの再発見でありました。私たちもともすると自分の信仰の歩みの中で信仰が眠ったようになってしまう、眠りに陥ってしまう危険があります。聖書には常に目を覚まして神様に祈りなさいといろいろなところで勧められております。そして神様の御言葉は私たちの心の中を開いてみせるほどの力のある言葉です。そこのところ今日の主題聖句ですけども、ヘブル人への手紙4章12節を読んでいます。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。私たちが自分の心の中に本当に神様を忘れそうになるとき、あるいは神様の御言葉が私たちから遠のきそうになるときに、私たちは聖書の言葉に接して私たちの心の底まで切り分けて探ってくれる神様の力強い御言葉にいつも目を覚ましていきたいと思います。私たちは神学的には改革主義教会、長老、政治的には長老教会と言いますけども、神学的に信仰内容でいうと改革主義教会、リフォームドチャーチというふうに言われます。リフォームドという意味は改革されたという意味ですけども、もう一つ改革されつつある教会でもあるというふうに言われています。それは常に神様の御言葉に立ち返って自分の信仰をもう一度反省し、神様の御力に従って、神様に従っていくという、そういう常に自分を改革していく、そういうことが励まされている意味であります。